みんな無所属品川、大西光弘議員の質問です。区民が健康であり続けるための施策について、区実施の胃がんリスク検診、いわゆるピロリ菌検査は50歳から5年おきです。希望する区民全員に行うことが胃がんによる死亡率の抑制につながると思いますが、所見は。
ピロリ菌感染の状態は5年程度変化しないため、区では50歳から75歳まで5歳刻みで実施しています。
高齢者は出来合いの惣菜などで食事を済ませがちですが、塩分も多く健康を害する要因とも言われます。空き教室などを利用し、区立小中学校の給食を材料費程度の料金で提供しては、
小中学校での実施は空き教室の確保が難しいです。高年者懇談会事業や高齢者外出習慣化事業などの既存事業の拡充で、高齢者の閉じこもり予防とバランスの取れた食事確保に対応していきます。
区役所庁舎などの有効活用について、障害者の方々がつける仕事は非常に少なく、生活に困窮している人が多いと聞きます。目に障害のある方々が開業するには、資金不足や開業できる場所もない状況です。区役所などの空きスペースを仕事をする場所として提供しては、
区役所などの行政財産は本来の設置目的に沿って使用されるものです。貸付以外の方法として、シルバーセンター16館で視覚障害者によるマッサージサービスなどを行っており、今後も様々な手法により障害者の就労支援に取り組んでいきます。
お互い様運動について、区民にどのような形でアプローチし、どのような効果を期待するのですか。
公募した標語をもとに広く区民に趣旨を周知し、機運を高めることで、困っている人がいたら助ける、困った時は助けてと言える街づくりが進むことを期待します。
高齢者並びに生活弱者の施策について、高齢者を犯罪から守るために、地域の方々数名でチームを作り、さまざまな観点で高齢者単身世帯などをサポートする新たな絆社会の構築が必要です。区が主体となってシステムを構築しては、
民生委員町会などを中心とした高齢者地域見守り活動や触れ合いサポート活動などを展開しています。これらの活動は地域の絆として機能しており、一層充実していきます。
共助社会構築の一つとして、空き家などを活用したシェアハウスシステムの構築を行い、生活弱者などに提供しては、
他人同士の共同生活は様々な問題が発生する可能性もあり、民間に任せる分野と考えます。生活保護との関係では、保護の適用が難しいという課題もあり、引き続き高齢者など生活弱者への住宅あっせんの相談を行うなど、適切に対応していきます。
いじめや体罰の撲滅について、自分がいじめなどを見たり感じたときにどうするのかを書面にして教室の壁に貼り出すなど、児童生徒全員参加型のシステムを構築し、いじめ体罰の撲滅運動を常態化させては、
いじめを議題とした懇談会の開催など、児童生徒自身によるいじめ防止の取り組みが区全体に広がっています。これらの継続や発展が児童生徒参加型撲滅運動につながると考えます。体罰は教師の問題で、体罰根絶宣言の趣旨にのっとり学校を指導していきます。
児童や保護者などに料金高納式封筒を配布し、いじめなどの情報を直接教育委員会に返送してもらうことで、状況を把握でき、対応が後手に回ることを回避できます。学校に目安箱が設置されていますが、いくつものセーフティーネットを作ることが望ましいと思いますが、所見は。
いじめ問題等対策チームは目安箱を直接回収しており、専用電話の設置や子どもからの直接の相談にも対応するなど、様々な手段でいじめなどのサインの把握に努めます。
みんな無所属品川、大西光弘議員の質問でした。